さて今日もスタジオにお迎えしております。今日のコーナーですね、里の山がとっておき情報ということで、今日もスタジオに NPO 法人里の山が佐藤悦子さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
なんか季節がこうちょっと進んだというか、
そうですね、23日ね、はい、にまあ22日に雨だったでしょう、23日にね、はい、もう急に季節がね、
急に来ましたね。
もうなんかパッとね
切り替わって
本当にもうびっくりです ね、はい、もう本当里山もね、
はい、
もう秋一色っていう感じで ね、はい、まあ、その22日がね、はい、せっかくあの地球と遊ぼうのね、はい、皆さんで、うん、あの40人ぐらいですね、はい、40何人だったかな、はい、応募がありまして、それであのうるち米のね稲刈りをね、はい、あのその人たちがあの5月の28日に、うん、あの田植えしたんですよ。
田植えした、は
い、それを稲刈るというあのイベントをね、はい、あのやろうと思ってたんですけど、あいにくね、雨でね、それでもう中止せざるを得なくなりまして、はい、残念なんですけど ね、はい、でまあ、あの今度はねまたこの、うん、29日に、はい、あのあるんですけれど、まあ、あの今の高平の様子としましては、はい、あのその稲刈りもほとんど稲刈りね、はい、あの終わりましたんですけど、その稲を刈った後に、はい、もうすぐにね、飛行映えっていうんですかね、あのなんていうんですか、その稲の刈った後に出るんですよ。もうそれがね、一面ね、はい、まるであの田植えが済んだ後みたいなね、一面グリーンでね、でね、あの本当田植えの後の田んぼみたいなね、そういう風景がね、
そうなんですね、
今、はい、あの高い。
里も出てくるんですね。
そうなんです。もうだいぶ大きいです。あの、すごい生命力でね、あのもう2、3日したらもう目がね、青い目がすぐ出てきまし て、でも今もうだいぶもう30センチぐらいね、みんなずっとね、だから一面緑なんですよ。
なんかまた逆戻るというか、綺麗な景色がじゃあ広
がって。田植えの稲刈りの跡っていうのは大体、茶色いなんですよ ね、そうですね
、
ところがね、今本当にね、
グリーンで、
グリーンでね、え、これ何っていうね、だからあの多分ね、もうすぐね、あれ、あの二期作っていうんですか、はい、あの稲が1年にね、はい、2回取れるようなこともね、日本で可能になっていくんじゃないかなって、ね、
これもやっぱりあの、はい、温暖化の影響もあるんですかね。
そう思いますね。だからもうちょっと早い目、4月ぐらいに植えたのが、まあ8月か7月かね、はい、それぐらいに取って、で今度また植えて11月ぐらいにっていうのがね、可能になってくるんじゃないかな、と思いましてね。だからまあ、あの今のままだと、やっぱり稲は、あのだいぶあの割れ米って言われましたかね、
はあ、割れ米
農家さん、あのやっぱりあのあまり新品質がね、良くなくて、
ね、
今まで高平米いうのはすごい美味しいんですね、やっぱりあの水がね、とてもいい水ですし、で、まあ、朝晩 あのこういう天気のね、
はい、
あのまあ、温度差と寒暖差もあって、すごくやっぱり美味しいんですけど、あのだけどあのやっぱりこの A級、1級の米がね、あんまりね、だからあのその2等米、1等米があんまり取れなくて、去年はなかったんちゃうかな、
んで
2等米ばっかりになってきて、あのこうもみすりしたら割れて、割れ米っていうかね、なんかそんなんが多いってね、あのその農業員の方がねおっしゃってました。そのまあ今品種改良もだいぶしてるみたいだけど、そのそういうあの課題がね、出てきてるって。
そうなんですね。まあ、気象にだいぶやっぱり影響を受けますね。
そうですね。はい。で、まあ、私たちは、まあ、あの、これ、今まで、あの、去年、あの、
はい、
前の次回からね、あの、どんなことやったか、
ね、そうですね。
ちょっとね、
振り返ってい
ろいろな活動がありましたので、ちょっと振り返って。
盛りだくさんでしたね。
もうね、本当にね、あの、いろいろありますね。あの、まずね、あの、8月25日にね、はい、あの、はず川いうのが、高平にね、はい、あの山の、大船山の向こうですけど、はい、あって、そこのところでもう、もうね、何年あったかな、もうだいぶ13年かなんかね、はい、ワンミュージックっていうね、はい、あの、
音楽イベント。
ロックフェスティバルですよ。ね、はい、すっごい人がね、みんなキャンプしてあるんですけど、もう2日にわたってね、はい、24、25でね。うん、もう本当にあの若い人がね、で子連れの人も多い、はい、それにまああの何年前かな、5年ぐらい前からかな、はい、あのその地元のね、うん、あのまあ あの食材を使って、うん、地元の、あの、まあ、あの、お店をね、うん、食堂みたいなね、ものを、あの、出してくださいって言って、はい、そのワンミュージックの方から、はい、あの、提案がありまして、はい、で、私たち、里づくり協議会のメンバーで、はい、あの、釜でね、あの、うん、その、羽釜で、はい、あの、薪で炊いたご飯ですね、はい。で、それと、それから、あの、具だくさんの味噌汁、いろいろ野菜とか、いっぱい入った味噌汁ですね。うん、それから、あの、卵ね、はい、まあ、それは、私の嫁さん、うちの次男の嫁さんの実家が鶏をね、はい、買ってます。そこから、もう、あの、買ってきたその卵ですね。はい、それの、まあ、あの、保健所の関係で卵ご飯は本当は出したいけど、あの、できないから、卵焼きですね。それとちょっと、漬物つけて、うん、で、まあ、あの、提供ね、和定食っていうので提供させていただ、はい、いいですね、はい、それがね、やっぱり、あの、だんだん年数を減るに従って、リピーターもね、うん、で、やっぱり子連れの人が来てらっしゃるので、はい、ああいう、あの、キッチンカーとか出されるんですけども、うん、はい、割に脂っこいっていうかね、割に、あの、ちょっと唐揚げとか、あの、そういう、
まあ、がっつり系が多かったりしますね。
そうそう、がっつり系が多かった。はい、そうしたら、そういう、あの、子供たちと、小さい子供にも、あの、味噌汁とか、そんな卵焼きとか、すごい人気で。
いいですね。
やっぱり、あの、そういう、なんか、で、ご飯がね、うん、あの、その土地の、そこの本当にハズガーで採れた、
あの、お米、
そのメンバーの一人が育ててらっしゃるお米で、うん、そして、薪で炊きますから、はい、もうめちゃくちゃ美味しい
です。美味しいですね、
お焦げもね、あの、だいぶ入るんですよ。
いいですね、
ほな、もう、お焦げ入れて、お焦げ入れて。炊きたてですからね、もうすごい人気でね、で去年はあの、まあ、100人分用意したけど、うん、もうちょっと120人かな、なんかでその卵焼きの卵はなくなっても、はい、今度は味噌汁とご飯だけでいいから、はいはい、ご飯がなくなると今度お味噌汁
だけでもいいから
そんなんでね、あのみんなすごい ね、はい、やっぱりあのその和食のね、根強さっていうんですかね、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、去年も食べたからとかね、もう毎年来てるとかね、はい、そういうような人でね、でやっぱりあの朝のご飯に、うん、朝ご飯にみんな欲しいって言われるので、うん、で今年は前は7時にあの集合して行ってたんですけど、はい、今年は6時に集合して、ちょっと早めに行って、はい、前はもう8時ぐらいからバーッと並ばれたもんですから、で今度の、なら6時にねしてね、行こうかいうことで、それであの、行ったんですよ、はい、それじゃもうね、8時、7時半ごろからわーっと並ばれて、ね、はい、で、こっちはもうやっぱりまだね、
準備がね、
テントから立てていきますのでね、でもうえらいこっちゃーっていうのでね、ちょっとパタパタしたんですけどね、で、うん、そんなんでね、もうわーっと出まして、10時半ごろに、はい、卵がね、300個ですけど、全部なくなってしまってね。
卵はまずなくなりました
。それでね、その、向こうの高田塚の方にね、うん、また養鶏場さんがあるので、はい、ちょっと知り合いの人だったので、その知り合いの方が、私今から頼んでみる言ってくださって、はい、また50個かな、はい、頼んでくださって、あ、5キロか。だから5キロやから、だいぶありますね、300の100、50として75個かな、まあ、それぐらいね、もう一回追加注文というかね、はい、そのまあそれ追加でね、はい、で取りに行ってくださって、でまたそれで再開したんですけど、それもあっという間になくなって、もう本当お昼ご飯なんかね、もう本当
また並ばれて、
もうそれ以外にも、まあ、あのタピオカやったから、はい、なんかそういう飲み物も出してましたし、
ね、
はい、そっちの方とか綿菓子とかね、やってましたけど、まあその和定食はすごい人気で、
人気ですね、
はい、でもあの結局200近くね、190何食か出ましてね、でも来年はなれ200食を目指す、
時間もちょっと
そう時間もね、もう1時間ね、だから5時集合でね、5時集合だと私3時過ぎの起きんだなとか思ってね、
大変、
5時集合にしようかって、やっぱり皆さんにね、そういう期待にあのご期待に添えるようにね、来年は5時集合です、
大変ですね、
でもまあ皆さん喜んでくださるので、
そうですね、年に一度ですもんね、
そうです、はい、それと何よりもその、みんなの気持ちがね、あ、卵なくなった言った時にそのどうしようか言ってね、気持ちがパッと一つになって、でみんなが
うう、
ね、そう思ってることをパッパッと出してね、じゃあこうしようとか言ってね、そういうなんていうかパッパッパッと自分の思ってることをその場に出して、ほんでパッと決めてさっと動く、その高平里づくり会の協議会のメンバーのその底力っていうのをね、
フットワーク軽いですね、
そうフットワーク軽いし、そのみんな遠慮なくね、何でもこう
アイデア出して、
はい、アイデア出してやっていく、それを、ま、目の当たりにね、 見させてもらって、今年は本当に感動しましたよ、そういう面でね。
そうなんですね、
まあ、そんなことがあってね。で、まあ、それから、そちらの方、まあ、ミュージックが終わって。でもそれからやっぱり冷えがね、田んぼにはね、はい、
稲と一緒に
稲ともうね近所の農家さんからね、佐藤はん、あんたとこ稲育てとんのか、それとも冷え育てとんのか
っていうぐらい
それぐらいで
冷えが
すごいすごかったんです今年、ちょっと草たせりをね、ちょっと草取りね、さ、たせりを怠ったもんですから、でまあちょっとそんな風になってしまったんですけど、もうみんなからね、もう冗談でも、ね、そんな風に言われてね、でまあ、何か入るんですよ、はい、雇いにも入るんですよ、私らね、ちょっと年配で、今、70代 の、 まあ、おばあちゃん、レンチです、高平ね、は
い、
高平少女隊を結成してまして、
すごい、
ふるさと酪農部の中でもね、
いいですね、
は
い、
でまあ、主にね、食事準備隊なんですけどね、大体4人か5人の、ね、はい、高平少女隊っていうのね、自分らでね、
名乗
ってね、結成してね、やっと。大体それが冷え取りね、はい、まあ、それはね、割に活動のから、はい、体を動かすのも冷えをこう切っていくから、割にいいので、私たちの役割みたいにしてね、
まあ、できるかな、
そうなんです、81歳のね、その近所の方で、去年から加わってらっしゃる方を、はい、指導者で、リーダーにしてね、はい、その人は男の人なんですけど、
で、
まあ、やってね、はい、だいぶ取ったんですけど、でもまあ、やっぱり冷えの勢いはね、
すごいです
。はい、そこで一句、
そこで一句生まれました。
はい、秋の田の垂れる稲穂を追い越して伸びる冷えこそたくましきかな。そんなんがね、
ぐんぐん伸びるんですね。
そう、ぐんぐんね、すごいんです。
そうなんですね。
はい、でまあね、今日ね、その買ったね、すごい冷えの多い田んぼのね、はい、稲刈りしたのをずっとはざがけ言ってこう木に稲木にかけてやったのを、はい、今日昼からね、ハーベスターっていうね、はい、脱穀機に、はい、機械にかけて、
で、
稲わらと、う
ん、
種も稲もみとに分ける作業を1時からするんですけどね、まあ果たしてどれぐらい取れてるか、
冷えが入らないように、
まあ冷え入ってしまうと思うんですけど、それはまたもみすり機かなんかで、多分冷えだけは別にね、冷えと小米だけは別に、それはウコキを買ってらっしゃる人がまたはずがにいらっしゃって、はい、すごく喜んで、ウコキが喜ぶ。で、そちらの方にね、はい、全部差し上げる。
そうなんですね。
はい。だから、捨てるんじゃなくてね。うん、それを今日ね、一つの田んぼですけど。
まずは。
まずはやります。
そうなんですね。もう一回先ほどの句を読んでいただけますか。
はい。秋の田の垂れる稲穂を追い越して、伸びる冷えこそたくましきかな。すごいです。
なんかもう目に浮かんできます。
そうです、うん、もうね、冷えの方がだから
伸びるんですね。
伸びるんです、はい、もうすごいです。
そ、まあ、それも含めてこの時期の作業で稲刈り体験と、ね、いうことも、ね、あるんですね、
はい、そうなんです、まあ、そういう中でね、やっぱりいろいろ農作業をするにあたって、やっぱり草刈りが夏はね、
はい、
もう本当に3回から4回ぐらい今年
そんなに必要なんですね、
はい、もうあぜからね、それから剣道がありますから、剣道の土手とかね、でやっぱり皆さんね、刈られますから、はい、里の山がだけ草ぼうぼう言うわけにいきませんのでね、立ち代わりね、引っかいたとか、はい、いろんな人が入って、で草刈りするんですけど、はい、やっぱり機械を使いますから、危険な仕事ですので、
そうですね、
必ずその年にね、はい、最初にその仮払い期って言うんですけど、
草
刈り、はい、仮払い期講習会っていうの
講習会をね、
はい、それを必ず行うようにして、で、まあ、それを専門にやってくださる人に教えてもらうんですね。で、みんなそれを見習って、で、また、実学って言ってね、はい、実際に自分が買ってんのを、その専門の人に見てもらって、で、いろいろ注意を受けて、自分の癖みたいなものを、ね、はい、直していって、どうですかね、あまりこう力をかけずに、楽にこう刈る方法を教えてもらったりね、そんなんをする講習会をまた何回か2回ぐらいやったんですけど、そこに今年、まあ、いつものメンバーに加えて、はい、今年はそこの共生センターというか有馬富士公園がありますね、
はい、ますね、
あそこでね、はい、去年かおととしあたりから、うどん小屋をね、こうあそこの首都と博物館ですね、はい、あちらの方に
フラワータウンにはありますね。一箱ありますね。
一箱ありますね。あそこの、はい、まあ、あの一つの、あの、まあ、イベントとしてね、あのそのあの有馬富士公園で、うん、そのあのうど小屋をね、うん、建てるということで、はい、それでその稲わらがいるわけです。
あ、なるほど。
でそれを今年はなんか三田の、はい、三田活性隊という漢学の学生が結成してる、はい、まあそんなに多くないんですけど、10人ぐらいかな、はい、10人弱の学生が、はい、あのそれを手伝うというか一緒にやるというか、でそういうのでやっぱりあのそのあの有馬富士公園の担当、うん、担当の先生が、うん、あのその子どもたちに単なる藁をもらってきて、うん、うど小屋を建てるんじゃなくって、うん、その藁がどのようにあの、はい、生み出されるかっていう過程もね、あの関わりながら、その稲作りにも関わりながら、はい、それで学生もね、一緒にあのそのそういうなんですかね、稲がどんなふうにできるか、うん、稲藁がね、うん、それをあの関わらしながらやろうっていう、うん、あの考えで、その担当の人から、で、あの学生を連れてきて、この狩払い機講習会に、あの参加。
そうなんですね。はい、
まあ、ただね、あのやっぱり学生はまだ、あのそういうのにあのまだ参加したこともないので、あの長靴は履いてこないし、なんとか、まあ、ちょっとなんかシースルーみたい
な、ちょっとおしゃれな作業着でもなかった
です。で長あの長袖貸して、で長靴履かして、で、あの帽子もね、
帽子もね、ね
で
もね、
ちゃんとずらしてね、あの服装からまずね、
そこからですね。
まあ、そうです。そこから気を引き締めてで、まあ、あの入ったりね、もちろんあのうららら高平のね、うん、あのこあの学生たちも、はい、もちろんこの狩払い機の講習会にも入って、うん、でやっていくんですけど、はい、でそのうららら高平の子たちも、あの9月17日でしたけど、はい、あのやっぱりさつまいもをあの6月に植えてるんです、はい、彼らは、でそしてその時も、まあ、あの、それをずっと世話していくっていう、やっぱりその、パッと植えて、はい、パッと10月にね、
はい、
あの、収穫、そんなわけにいかへん
で、
はい、そんな、
間に ね、
そうです、いろいろあるんですよ、と、はい、いうので、その学生たちにもやっぱりね、で、あの、17日で、さつまいものね、やっぱり草が生えてますから、はい、その、さつまいも救出大作戦じゃないけど、はい、で、あの、彼らがね、はい、来まして、で、ついでにまあね、ピザ窯をね、はい、あのちょうどねあの知り合いの方で、うん、あの新川の方でね、はい、あの米粉のピザをねあの本格的に教えていらっしゃる方がいらっしゃいまして、でまあ一度うちのピザ窯で焼いてみたいとおっしゃってましたので、はい、で、まあコラボしてね、あの
やってみようと、
で今までやって私もまたそのこの間も、うん、この間もお話ししましたように、その学生と地元の人をね、はい、そのこうつなぐときに、はい、自分 があの地元の人に竹が欲しい言ったらもう段取りしたりしてた、うんうんだけど、あの今はねこう紹介して、はい、彼らが自分で交渉してね
いろいろ話し合って
そう、はい、彼らの自身から頼んでいく、うん、そういう風にしてますので、うん、でまたそのあの米粉のピザのプロの人に、はい、あのちゃんと LINE のアドレスをお互いに送って、
交換して、
はい、こんな子が連絡してきますからよろしくって言っといて、うでもう交渉は彼
もう当人としてやってもらおうと、は
いはい、でそれでちゃんとしたらしくって、で17日に来てくださって、はい、であの彼らにあのピザね米粉のピザの作り方を伝授して、はい、で焼いて、うん、で私は夫婦は食べさせてもら
って、なるほどコーディネートはね、
はい、めっちゃ美味しい。
へ
ぇー。あの、
なんていうの？米粉でできたピザ。
米粉で。あのね。
小麦じゃなくて。
小麦よりもね、美味しかったん
です。あ、そうですか。あ
の、もちもちしてね。もち米じゃないんですけど。うるち米ですけど、はい。それがね、なんていうかな、こう、本当に弾力性があって、んで、割に厚くて。
はい。
で、なんか発酵したのと発酵しないのともそのやってくれはったんですけど、
食べ比べもでき
て、はい、でお弟子さんも一人連れてきて、あの一緒に来られてましたけど、もう本当に美味しくってね、で今度本格的にそれを彼らは10月の19日にその、うん、あの焼き芋と、はい、それからピザをね、はい、作るその三田町役で、うん、うちの、あのピザ窯の広場でやるんですけど、
はい、そうなんですね、
もうそれ40人ぐらいかな、
はい、もういっぱいに、
もういっぱいになってるんです、はい、 で、まあ、彼女っていうかな、プロの人も来てくれて、一緒にやってくれるというので、う
ん、楽しみですね。
はい、そうですね。そんなふうにこう、なんか自分の役割として、人と人をこう、つないでいく、うん。で、やっぱり自分がやってしまうんじゃなくて、うん、その学生たち、うん、あるいはその、本当にそれやりたい人同士をつなげていくっていうのも、これから自分がね、こう、やって、やっていくんじゃない、やっていく場としてね、うん、なんかちょっとその辺も見えてきたっていうんですかね。すごいそれはなんかやっててね、なんかそういうふうにこの彼らがね自分で交渉してね、うん、やってすごい嬉しいですね。
そうですね、はい、ドキドキしながら緊張もしながら、でこうお互いにね、はい、いいです ね、 ですね、形になっていくっていう、
はい、
そうなんですね。そうですか。で、町博も、はい、佐藤さんのところも、
はい、まあ、学生の子はうちのところを活用してやるんですけど、私たち自身も、エントリーしてまして、それで、はい、今度の日曜日のその稲刈り体験ですね、はい、イベント第1回目の三田町博 で、 で、はい、出したんですけど、それももう50人ぐらいね、はい、もう参加者がねエントリーなさって、
皆さん待ってたんですね。
そうですね、皆さんやっぱり稲刈りとかは人気あるんですね。
刈りたいんですね。
そうですね、で結局まあ、もち米を買っていただくんです。でそれは全部、全部手刈りです。
あ、手刈りですか。機械入らずに、
はい、機械入らずに全部手刈りに、はい、その人数が多いですから、でだからもう機械なんか入ってる余裕なくて、もう全部手刈りで、はい、だから刈る釜です ね、 釜ね、それをねだいぶ改めて購入しました。
揃えましたか。釜も用意しました。
そうです、はい、であと、まあ、その日はちょうど日曜日ですし、でふるさと楽南部のメンバーが一緒に入って、はい、でまあ、こんな風にして刈って、うん、で刈り方から全部指導して、うん、でこう藁で、まあ、麻布を使うんですか、麻紐をね、はい、藁だとどうもちょっとこう藁で、まあ、藁の方が昔から藁ですからいいんですけど、このギュッと締めるときに、まだ初めての人はちょっと難しいので、まあ、それは麻布の麻紐を使って、まあ、やってみようか言ってるんですけ ど、 でそしてふるさと楽農部のメンバーが立てたその稲木ですね、はい、それにこうずっとかけていく、そのかけ方もねやっぱり、きちっとねピシッとかけないとね、乾燥しましたらね、隙間空いてきてね、それが風に揺れてね、もうどんどん落ちていくんですよ。
そうなんです
ね、はい、この間から私たちね、もうかけて、それであとはもう天日でね、はい、お日様で乾かすだけやと思ったのに、毎日見てたら毎日に
落ちてる。隙間が原因。そうなんですね。
で風吹いたらね、まあ、高平というところは、南北に谷がありますから、はい、割に北からの風とか、
その
谷の風がすごいんですよ。だから風吹いたらあとはね、また朝日見に行ってね、でまたギュッギュッギュッと詰めてね、
めて
でこうしてね、でそれがもう毎日のように
するらららら
のその毎年やってるもんでもそれぐらい落ちますので、でもうとうとう最後にね、男の人二人でね、はい、もうギューっとしてきちっとねしてくれて、でそれ、今今で3日ほど見てますけど、それは落ちません、は
い、大丈夫ですか。
でまあ、その経験を生かして次の田んぼのは、はい、今日曜日に買ったのは割にきちっとしてありましたから、あれから日曜日からね何日間かずっと毎日見てますけど、それは落ちてませんけど、
大丈夫だ、よかった。
もうね、いろいろあります。
そうですね、でもやりながらそういうのを覚えていくんでしょうね。コツもね、ポイントもありますからね。
でももう、私らはね、主人と私なんかもう、あと何回これを体験できるかってね、やっぱ思いますわ。さっき、まあ、皆さん50代のね、人が多いですから、まあまあ、彼らにね、任してね、彼らはそれを、前にきちっとね、ノートにね、LINE のノートにね、きちっとまとめてくれる人がいるんです。
ノウハウそこにあるので。
そこにある。で、それとか、バインダーというのを機械を使って、刈って束にして落として、刈って束にして落として、そのバインダーいう機械の、この間は日曜日は、突然ね、もうみんな、はい、いってらっしゃいって言って送り出したと思って、ちょっとしたら、悦子さん、バインダーの紐のね、紐全然かけてもね、動かないんです。
あ、動かない。大変です。
大変ですやん、それなんか。ほんで、いや、そう言ってね、で、それ、そしたらまたすぐね、いつも の納期のね、会社のね、あるので、そこパーッと電話しても、ちょっと出なくって。ほんで、それで主人が言ったのかな、なんか、こうして。 てって言って、うん、そしてあのそのことで次うまくできたんです。
で
ちょっとできてから、はい、その担当の人が来てくれたんですけどね、何やったんとか言って来てくれたんやけど、まあその時はできたんですよね、まあそれもみんなで頭突き合わせて、多分やったんだと思いますよね、はい、できたできたとか言ってね、あの LINE が入ってきてんで、はい、できましたとか言ってねまあそういうのも一つ一つあの体験ですね。
そうですね、はい、みんなでね、
そうなんです、みんな頭つき合わせ、多分ねわーわー言ってて、
ハプニングもみんなで対応すれば大丈夫という、
そうそうそう
アイデア出しながら、
そうですね、まあそんなんでね、あの本当にあの皆さん協力してね、うん、あのやってらっしゃいます ね、
そうですね、まあ、嬉しい。この町役のイベント、はい、10月にある分はまだ、
そうです、まだね、もう、はい、10月の分はね、9月の29日、明日、明後日、明後日のもうあれはいっぱい。はい、で10月にも、あの、里の山川エントリーしてまして、はい、10月の27日、はい、この時に、あの、まあ、例年のごとくなんですけど、うん、あの、三田、あの、里山暮らし体験。はい、里山暮らし体験と今度は銘打ちまして、はい、であの今度は、まあ、いつもはね、あの最初集まっていただいて、森のお散歩って言ってね、はい、里山整備のおっちゃんたちが、はい、あの綺麗にあの遊歩道を、あのずっと奥 の、はい、あの雄正寺さん言ってね、禅宗曹洞宗ですけど、はい、そこのお寺までずっと遊歩道を、ね、綺麗に作ってくださってるの、はい、てね、そこをね里山散歩っていうのが、森のお散歩っていうのを毎年やってるんですけど、はい、今年はね、ちょっとあの趣向を変えまして、はい、そこ行くまでにちょっと雑木林がありますので、あのそこを、あの皆さんノコギリで、あのそのあの割にそんなに大きくないのを、あの間伐、
はい、
あの間伐作業を実際に森の里山整備をあのしてもらおうと思いまして、参加者の方に、だからノコギリで木切って倒す
なかなかない経験ですからね。
そうです、そうです、あの結構子どもたちね、すごくそれ楽しむんですよ。
お、そうなんですね。
でまあね、今年はそれでやりたいんです言ったら、この間月曜日ね、あの集まられて、あのその打ち合わせするのに、うん、分かった分かった、よっしゃとか言ってね、おっちゃんたちが、
間伐作業が
入るんですね。そうなんですね、はい、でそれをあの今度ね27日に、あの行ってもらって、でもちろんあのご飯は、あの巻き炊きご飯と、それから卵ご飯じゃなくて卵焼きにね、今回もね、まあ、卵、
そうなんですね、
そうですね、いいですね、卵焼きも美味しいですしね、それでさせてもらおうかと思ったんで、具沢山味噌汁、はい、まあ、そんなんを今度27日ね、はい、今40人募集のところが今15人だったかな、はい、
これからですね。
そうです、これから申し込んでいただければ、そういう体験をしていただけますと、でまあ、それ以外にその 里山整備のおっちゃんたちは今度10月の14日に、あの有馬富士共生センターが、あの有馬富士公園の裏側なんですけどね、
はい、ありますね、
ありますね、共生センター言ってね、そこでね、あの共生センター祭りっていうのが行われるんです。でそこの中 の、 あの一つ の、 あのイベントとしまして、あのうちが、あのいわゆるあそこの共生センターの入り口のところで、あのおっちゃんたちが、この間椿の木を切って、この割に、そうですね、木は椿のだから直径10センチ、12、3センチです。で、厚さが、
1センチぐらいですか
ね、それをたくさん作ってらっしゃる、100枚ぐらい作ってたんで、それに、あの子どもたちに自分の好きな絵をね、マジックで
描くんですね、絵をね、
描いて、でここにあの穴を開けて、紐を通して、ほんで自分のワッペンですね、名札みたいな、なんかそれをね、あの作るのと、それから竹を切って、で竹の一輪挿し、それを作って、はい、それとか竹のコップ、あの、竹のコップにお酒ね入れたらいい香りするんですよ。
なるほど、
まあ、そんなんとかね、そのちょっとペーパーで磨いたりね、まあ、そんなんして一輪挿しとコップと、それからそのワッペン作り、もう子どもたち去年ね、去年ね、大体10時頃からやって。2時か3時ぐらいまでやって、おっちゃんたちにもう自主運営で任せたんですけど、どれぐらい行きはったんやろって言ったら、70人ぐらい、その枚数が分かりますから、70人ぐらい来たって言って、でも子どもたち、すっごい嬉しそうにね、やっ作ってね、
記念になりますからね。
そうですもんで、写真撮っといてくれはった見たら、一人の子どもね、4つも5つもかけてる、なんかもう嬉しそうな顔してね、男の子ね、
メダルみたい
な首からボソクラジュね、そうね、そんな子もいました。
楽しそうですね。
はい、それはすごく人気。 で、まあ、その共生センターの祭りというのは舞台でもいろいろ三田の合唱団の子どもたちの歌とか、それからオカリナとか舞踊とか、なんかそういうのさ、有馬富士公園あのなくて共生センターのセンターに登録してる団体の方でそういう出し物したり、あるいはなんか子どもたちの、まあ、金魚すくいはないやろうけどね、ヨーヨーかな、なんかそういうね、
ちょっと縁日的な、
縁日的な、はい、そういうのもあるし、地元のしでは の、はい、あのお野菜ね、はい、販売とか、そういうのもありまして、だからすごくなんかな、その地域の、まあ、センターのお祭り、盛り上げてね、そういうのが、ね、ありましてね、
そうなんですね、
すごく楽しい一日をね、まあとにかく晴れてほしいなと思って、
あとは天気ですからね、
14日は祝日で ね、あれなんかお休みですもんね、月曜日ですけど、まあそんなんでね、
いい天気を願って、
そうですね、
なんか秋晴れのもと、
秋晴れのもとね、みんなで楽しんでね、一日センター祭りを盛り上げようっていう、
ね、そうですね、
はい、そんなんやりますね、
イベント盛りだくさんですね、
そうなんですよ、
体調をしっかりこうね整えながら、
そうですね、
皆さんも、はい、そして佐藤さんも
そうですね、私もだいぶね、咳がひどくって、それでちょっと、まあ、だいぶ抗生物質も飲んだんですけど、もう出せないとおっしゃって、それで針の先生とこ行ったんです、そしたらね、ここに針をして、それその前にね、こう押さえてくださるんですけども、この胸のここへ来たら飛び上がるほど痛くって、でこの足のね、なんかところも押さえ合って、そこ飛び上がるほど痛くって、ここはその足の底はこの胸の底とつながってる、
そうなんです、
は
い、神経的に、
神経的、なんかそういうツボかなんかしら、ほんでそこにもね、針とかお灸とかしてもらったら、帰りのもう車の中でもうすっごい楽になって、
そうなんですね、
はい、でも今はほとんど出ないんですけど、
あ、よかったですね、
まあ、そんなんとかね、まあ、主人はいろいろ大腸のポリープ除去とか、心臓のアブレーション手術で神戸大学に入院したりとか、一応全部終わりましたんですけど、
あ、そうですか、あ、じゃあもう無理なく、
ま
あ、
そうですね、ぼちぼちとやっておりますけどね、
出来上がったのをこういただいて、はい、美味しいな、
そうですね、まあ、そういう、はい、そういう中でね、やっぱり私たちね、13年前にこちらにね、はい、引っ越してきまして、それでその時にね、井戸端会議っていうのをやってると、そこのコミュニティ、はい、カフェのとこでね、で一回行かへんか言って誘われて、同じ地域の人にね、で行って、でそれ以来ね、月1回なんですけど、井戸端会議と称しまして、今は第3木曜日の、はい、夜の7時から、9時までね、もう高平に住んでる人ももちろんのこと、高平以外に住んでる人も、
はい、参加できる、
はい、参加できる、はい、そういうおしゃべり会で、まあ、いろいろ高平の持ってる課題とか、それから高平をどんな風にしたらいいかってい こう、まあ、動きとか、はい、それから、まあ、どんな活動してるとか、自分はどんな風にここに住んでどんなことを感じてるとか、まあ、それから主にこれから移住してくださる人とか、そういう人も、高平のことを知りたい人は、まあ、どんどん参加してください と、そういうなんで毎月ね、ずっとね、時にはね、もう何年間はね、はい、市役所の地域世話係の人2人と、はい、で私ら夫婦でね、はい、4人で、はい、やってるのが数年やってたこともあるんです。
あ、そうですか。
でもね、まあでもその時はね、やめようとは思ってなかったんですけどね、だけど少ない時もありましたけど、はい、またぼつぼつとね、人が人を誘ってね、増えてきて、今はまあ10人ぐらいがそのリピーターっていうんですかね、はい、常連さんができて、でやっぱりこちらへ移住してきた人も何人か参加してらして、その中でこの間の9月の定例会は、はい、第3木曜日の、夜、第3金曜日、すいません、第3金曜日の夜なんですけど、はい、その時はあそこの高平の小垣に、野外活動センターっていうのがあるんです、はい、ありますね、でそこが、一時ね、前の市長さんの時に、もうちょっとやっぱりあそこを運営、市が運営していくのは、まあ、無理だと、それで、まあ、グランピングの施設に、はい、譲渡するっていうようなことがあったんですけど、市長さんが変わられて、やっぱりもっとこう市民の意見を聞いて、市民が本当に市民の人たちがこんな風になったらいいなって望んでるような野外センターに もう一度考え直そうという白紙に戻して、もっとやっぱり市民の意見を聞きたいというので、うん、三田市野外センター再生プロジェクトというのが、ね、うん、立ち上がりましてね。でその中で里づくり協議会の方にも誰か、それを関わりませんか、いうことで、でまあ、私誰もなかったんですけど、私やっぱり協議会としても、でも自分としても、あそこは本当に残してほしい施設ですし、でも入って手挙げてね、私行くわ。
いいことに参加することに。
私何でも首突っ込んでしまう。
で忙しくなっちゃう。
そうです、そうです。
結果ね。
プロジェクト委員にね、名乗り出た。
することになりました。
もう、はい。で、まあ、もう2日から市民アンケートがなされてるんですけど、でもみんなに、もう知ってる人に、市民アンケートに答えてね、市民アンケートに答えてね、いうことでね。で、市民の意見交換会もあったんですけど、もう3、やっぱりあれですかね、ニュータウンに住んでらっしゃる方とか、三田市の、やっぱりあそこの今までのずっと統計的に、三田市の人は、まあ、3割なんですって。あそこを利用してる人。
利用したのが。
あとの7割は、市外の方なんですって。でまあ、それほど関心がないのか、あるいはもうすぐね、いつでも行ける三田市内やから、いつでも行けるっていうなんか、そんなんがあるのかね、そんなんでね、あまりその意見交換会には応募がなくて、結局何回かな、何回か開かれるうちのもう2回だけになってしまったっていうのをね聞きましてね、私も出させてもらおうと思ってたんですけど、でまあ今度もう1回あるんですけど、でそれには絶対出させてもらおうと、はい、思ってるんですけど、でもう1回最後に10月3日に高平の、ふるさと交流センター、あそこで地元に、対象としまして、それを、やろうと。それにはね、もう皆さんね、若いお母さんたちもね、参加する予定はだいぶ聞いてます。
そうなんですね。
だから、皆さん行かれて、いろいろ地元としてのね、意見をね、みんな発表していただいて、でまあ、そういうのを聞いて、そして、まあ、5人いらっしゃるんですけど、委員とその中の1人なんですけど、いろいろ専門他の人もいらっしゃいますし、皆さんやっぱり、まあ、委員会にも出てるんですけど、皆さんすごいね、もうなんかキャンプのベテラン、でいろんなこの辺のね、針場地域とか、その辺のいろんなところにね、もう行ってらっしゃる、まあ人、だから実際に大学でそういうアウトドアのなんかね、そういうのを担当してらっしゃる、そういう専門家です、私なんかもあまりちょっとね、ちょっと圧倒されたんですけど、まあ地元のね、ものとしてね、まあ意見をちょっとね、でそんなんで今度はその高平のふるさと交流センターであるんです、だから本当にね、もう皆さん の, その三田市、市民にとって、あるいはそれを利用する、ね、子育て、あそこにやっぱりね、横に川が、はい、20日川があって、川遊びもできるんです、ほんで上にね、山の上に天体望遠鏡があって、そこで夜ね、天体観測できますし、ね、でバンガローもありますのでね、まあ、でも夜泊まるのがね、ちょっと今、建物のね、耐震関係とかで、今、夜は今、ダメなんですね、朝10時から5時かな、なんか今まで、はい、やってるんですけどね、で、まあ、今後どうするかですね、でそれを今後、いろいろな意見を聞いて、で、こういう条件だったらやってくれる、団体ですね、それように、なんていうか打診して、で、まあ、今度また1月ぐらいにそういうのをして、で3月ぐらいにも決めるんですけど、そういう条件をまあ決めていくというのがプロジェクト委員会のまあ役割らしいんですけどね、まあ、そういうふうに、あそこの施設がね、やっぱり施設を1回でも利用した人は素晴らしいと、であんまり広くないので、親の目がね行き届くんですよ、はい、山もちょっとあってね、ちょっとこう冒険できますし、だから本当に素晴らしいとこやって、あそこを利用したりとか、いろんな他にも行ってる人が、 すごくやっぱり残してほしいと、
場所はいい
んですね。場所はいい、はい、でやっぱりそこでねまた地元の野菜なんかももし売れたらね、うん、そうしたら地元のためにもね、うん、またね、すごく交流もありますしね、だからそれをどうするかいうのをね、井戸端会でも今年の9月この間の9月のね、井戸端会議をそれで話し合ったんですけど、
そうなんですね、
まあそういうのをねこれからいろいろね、みんなの意見を聞いてやっていけたらなと思ってましてね。
市内の利用者が3割で市外が7割ってね、
それそうなんです、
ね、それ逆だったらいいですよね。
そうです ね, ね, ねなんででしょう ね, ね私もニュータウンなんかからは行きやすいと思うんですけど ね,、
まあ、ねどううあんまり知られてないのか
あんまり知られてないのかなんでかなと思ってあそこをね
他にもいっぱいありますからね、うん、今ね
いっぱいにもありますね。
比べるとちょっとどうなのかってあるかもしれませんし ね,
そうですね。
でも市外からは来るということは
市外からね痛みもねそこの高平のね、うん、光月いうところに痛みの野外センターがあったんですけど、やっぱりそれもねもう経営があまりうまくいかなくて、それでテミルさんいうか、うん、なんか5つぐらいの団体がこう合弁した、はい、合体したそこにすごく安い値段で、まあ伊丹市が売却したんですけど、そんな風にもう閉鎖というかね、はい、その野外センターはね、でもう柏原とかあの辺にあるところも、まあ、自然学校もなくなったからかもしれない、なくなっているかすごく日にちがね、まあ、そんなのもあるんか知らんけどこう閉鎖というかね、そういうのもいろいろ聞いてるんですけど、でもまあ痛みの人なんかもこの間もその井戸端会議に痛みでこちらに移住してこられた方ですけど、保育士さんですけど、もう自分が子供が小さい時、あるいは自分が小さい時もその痛みで育ったからここへ来てたし、でもう子供が小さい時は常にそこへ連れてキャンプしてたと、でまあ他にもそういうのやってらっしゃる方がいますし、でだから多分三田市外の人にとっては、あそこはものすごい貴重な魅力的な場所なんだろうなと思いますね。
また動きがありましたら、まあね、いい形に、ね、落ち着いたらいいですけどね、
は
い、
そうですね、まあ、そういうのでね、こちらに移住して来られた方もこの井戸端会議に出られるんですけど、はい、まあ、移住者のお世話というところでは、ここしばらく、やっぱりちょっとずつではありますけれど、もう移住が決まって、はい、もう決まってまだ正式な本人同士の契約はまだなってないけど、もう、ね、
決まったとこ、
はい、でこの間は西宮から、はい、こういう高平のようなところで子育てをしたいという人が、小学生4年と2年と幼稚園の、家族ですけど、でまあ来られたら、聞いてるお家の空き家でね、そうちょっとご案内したりとか、で相談に乗ったりとか、でそんなのを今ずっとね、数は少ないですけどね、
そうですね、
やってるんです、うん、だからまたね、これをこの放送を聞かれた方で、まあ一回行ってみたいなと、ね、
興味持ちましたら、
そうそうそう、ぜひ里作り、里の山が、里山がか里づくり協議会か、はい、どちらにかにね連絡していただければ、ね、またご相談に、ね、乗ったり、
ブラッと遊びに来てもらう、これからいい季節ですからね、
そうです、はい、
ぜひ秋の味覚も楽しんでいただきたい
な
と、
ただね秋のあれですわ、彼岸花、今年は少ないですね。
あ、そうなんですか。
スズメも少ない。
なんか去年ね、ヒガンバナすごい綺麗
ってね。ヒガンバナ、去年はすごかったです。今年はね、
少ないです。
お彼岸にお墓参りするとき、主人の母はヒガンバナ大好きだったから、この間23日にね、お墓参りするのにね、探し回るくらいだった。
そうなんですか。
この暑さかね。
で
まだ
で、ね、
もう彼岸花は彼岸の時に一斉に咲くんですけど、まだ早かったです ね,
あ そ, うですね、
はい、それと
暑さ
影響あるんですね、でスズメが少ない、
スズメが少ない、
少ないです、なんかもっと群れてたんですけどね、スズメは少ない、
どっか行ったんかな、
それと食べるものが少ないか、うち柿、甘柿の木が一本あるんですけど、もう今13年こっち引っ越してきて、はい、 カラスに食べられたことないんです、はい、それが昨日帰った時にちょっと出かけてて帰った時見たら、その甘柿にまだ売れてないんですよ、それにね、あのカラスがね、十何羽ね、群がってるの、私もびっくりしてね、おい、あんたが言ってね、あんたとか言ってね、車バーっと止めたらね、ブワーっとね、でも見たらね、まだ熟してないんですよ、それがね、もう群がってね、でいっぱいこうつっついてるとこが見られるんですよ、私そしたらちょうどあの隣のね、あの漁師さんですけど、その方通られて、やられとんのか言うから、もうこんなこと初めてよ言ったら、
まだね、
うちはもうみんな柿、甘柿やられてしまったって。
あ、そうですか。
もう甘柿からね、きゅうりもね、なすびもね、それカラス言ったらカラス、もうどんどんね、きゅうりもめちゃくちゃ取られて、
そうなんですか、
もうひどいことやって言ってました。
だから食べ物がちょっとないんですかね。
食べ物がないかもしれない。で今年はあれですわ、どんぐりがすっごいね、不作なんです。
そうなんですね。
だからね、
また何
か熊、
そうですね、
熊が気をつけないといけない
かもしれませんね。
だからなんかね、この気候の、ね、変化でね、いろいろね、もういろんなことがね、
関係あるかもしれませんね、
起きつつありますね。
そうですね、
まあみんなで協力してね、
そうですね、なんとか
やってきて本当にありがとうございます。
また来月、今度は10月になりますけど、またいろいろあった後のこう、ね、動きなんかもご紹介できるかなと思います、はい、来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日の里の山がとっておき情報、 NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。